大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。おかわりありませんでしょうか。1月、1年のうちでも、一番1月2月が寒いシーズンになるわけですね。そして1月といいますと、神戸ではあの大震災、1.17 1月17日を中心にですね、各市内でいろんな催し物が行われます。一番大きなはもちろん17日の日、あの時間午前5時46分ですか、その時間にいろんなところで追悼の式典も行われると思いますが、今日お客さんに来ていただきましたのは、あの特定 NPO 法人 1.17 希望の明かり、このハンズという、グループといいますか、それがあるんですけれども、その理事をしておられます白木さんです。で、白木さんご自身も震災で息子さんを亡くされました。しかしそのですね、悲しみを乗り越えて、あのいろんなこの震災関連の催し物なんかでですね、ご活躍しておられますので、今日はそんなことも聞きたいなと思っております。白木さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
白木さんはこの俊博さん、
はい、
利益の利に一周二周と回る周と書いて、はい、俊博と読むわけですね。
はい、普段あのお話しさせていただいても、まともに呼んでいただくことはないですね。歳衆とか、歳金さんとかという形で呼ばれるんですけども、
白木さんご自身は 1.17 希望の明かり、この 1.17 希望の明かり、いわゆるハンズというのは、具体的に普通はどういう活動してるんですか。
実際はですね、東遊園地に希望の明かりを作っていただきました。で、この希望の明かりを、皆さんにお分けする活動、
分頭と属してますね。はい、
それから震災後、各地にですね、慰霊祭じゃない、慰霊碑ですね、慰霊碑がたくさんできてます。で、その慰霊碑を巡るということで、皆さんと一緒に、1回あたり4か所から5か所回れたらいいかなと思ってるんですが、それをずっと続けてる、
いわゆるモニュメントウォークという形ですね。ということですね。
は
い、
それから、2001年から神戸の復興のシンボルとなりましたひまわり、
はい
はい、これは遥かなひまわりという形で、我々は全国の皆さんにお渡ししていると。
主な動きとしてはそういう、もちろんその 1.17 の集いの時には、その前後からろうそくを入れるための竹筒作るとか、そんなこともされてますよね。
お手伝いをさせていただいてます。ですから、一番大きな形とすれば、やっぱり 1.17 の集いをやるということと、それからもう一つは震災を次の世代、の方々に伝えていく、いわゆる語り部ということをさせていただいてます。
いや、ちょうどこの番組もそれと同じようなことで、うってつけのゲストに今日来ていただいたなと思ってますが、実は私自身もこの 1.17 このハンズのメンバーに入りさせていただきまして、白木さんの活動ぶりをよく知っているんですけれども、そもそもあれですね、モニュメントウォークといいますか、おっしゃいました、記念碑というか慰霊碑を巡るのは十何年前から始まったんですよね。
そうですね、99年から始まりまして、毎年ずっと続けさせていただいてます。
今で何回ぐらいまでやってますかね。
来年の4月に61回に入りますね。
実はこの番組自体はですね、2011年の12月、今放送しているのが2012年ですね、の1月ですけれども、ちょっと早く録音しておりまして、12月に録音してるんですけども、今流れてる1月から来ると、その3ヶ月ほど後に60回目になるということですね。
そうですね、
ちょっとやっぱりごめんなさいね、そういうことですけれども、しかしあれですね、白木さんご自身も息子さんが震災で亡くなったんですよね。おいくつぐらいでしたですか。
21で、神戸大学の3回生でした。
家どこでした。
東灘の御影です。
永田のこの辺りは焼けたということが多かったんですけど、御影の辺りは家が倒壊ということ
です
か。
倒壊が多いですね。あとどうでしょう、1日後に、出火ということで焼けましたけども、それは 永田のようにね、うん、あの全体が大きくなるということはなかったですね。
そうですね。しかしあの本当にもう青年、これから前途ある青年になった時に亡くなった、
はい、
お父さんの気持ちとしては、まあ、こんなこと聞くのはやぶかもしれませんが、はい、辛いですね。
辛いというよりもですね、はい、私がそこにいて、うん、で助けることができなかったという悔しさ、であのその時に思ったのは、なんで息子じゃないとダメなのっていうね、思いが今でもあります。ですから、あのもし変われるもんであれば変わってやりたい。でもこれは不可能なことですし ね、あの亡くなった命にを元に戻すことは絶対できませんし、
はい、
それから会いたいけども会えないということがですね、やっぱり悔しいし残念で仕方ないんですよ。
そうですね、はい、今その、 あのハンズの方の理事して、あいろんなところでお話になってますけども、はい、いわゆる心の踏ん切りといいますかね、はい、やっぱ初めは悲しい悲しい辛い辛いと思うんですけれども、はいはい、それが踏ん切りつけられたきっかけとか時期とかいうのはどういうことでしょうかね。
あのね、ちょうどあの4年かかってますね私。
あ、そうです
か、はい、はい、でたまたま、子供が行ってました大学の慰霊祭があるということ
を、はい、大学、
はい、はいはい、でそこにとりあえず行ってみようということで出かけて、うんうん、で慰霊祭に参加させていただいたんですよ、はい、でその時にその慰霊祭に参加させていただいたあの遺族はうちだけだったんですが、おうおう、たまたまそこにですね、うん、ある番組の中で、うん、あのウォークをやるという形で神戸大学の方に来られてる、まあ、あの皆さんいらっしゃったわけですよ、はい、でその、方が、まあ、あの我々に声をかけていただいた、まあ、その出会いですよね。その方との出会いがあって、トンネルからその明かりをいただいて、その明かりの方へ向いていくと、うんうん、あの外に出会えたという形じゃないですか。だから、うん、あのその出会いがある意味では私がこういう活動に入るきっかけを作ってくれたものだと思ってます。
もちろんその時お仕事しておられますよね、
はい、
で、あのそのウォークというのはいわゆるそのあの慰霊碑を巡 る、
はい、巡ると
あのウォーク、はい、あるからいうこと参加しないかということで、
は
いう
ん、は
い、
それは後になんですが、うんうんうん、その時の出会いで、
あ、そうか、
あのマップをね、うんうんうん、あの作ったんだけども、うん、実はあの遺族の方の意見を聞いてないと、
うん、
ですからそこで一人でも反対があればこれは没にする、
うん、
逆に一人でも賛成したらそれを出すという形だったんですよ。どうもそのきっかけがね私のところにあったようなんですが、
なるほどね、
うん、でその時にあの私の、まあ、子供に関する、うん、あの日というのがですね、もう4箇所すでにあったんですが、それ以上あるということが私に驚きだったんで、
なるほど、
なんとかこれはもう私の自分の足で全部回りたいと、うんうんうん、ですからぜひ配ってくださいと、うん、いうことがきっかけでこのウォークがスタートした。
なるほど、はい、ほう、そうしてウォークに毎回参加されるたびに参加者も増えます、
はい、
そして、遺族の方も増えてくる、
増えてくるという形、
ね、その方々との話し合いもできるわけですね。
あのそういった方との出会いが、うんうんうん、やっぱりあの我々の気持ちを分かる人たちがそこにいらっしゃるわけですよ。そうすると今まで自分たちだけが不幸なんだっていう考え方をしてたのが、うんうん、そうじゃない、私たちと同じ立場の人がたくさんいらっしゃるということで、お互いの気持ちが分かるということで、
うん、
やっぱり心の負担っていうのが少しずつ、はい、なくなっていくわけですね。まあゼロにはできませんけども、はい、
ということは話をするということも大事なんですね。
ですね、
うん、
あの話もそうですけど、そういった人たちとの出会いっていうのが大きなきっかけになってますね。
なるほどね、はい、うん、まあ、そういうふうにしながら、当時奥さんも元気でした、
はい、
まあ、残念ながら奥さん病気で亡くなられたわけですけれどもね、はいはいはい、奥さんもそうして参加するのはあの前向きで参加されてました。
そうですね、うん、私よりもあの皆さんとお会いすることの方が楽しみだったんですよ。だから今度はいつだったらいけるのというような話でね、
はい、
ですから最初の時はもうずっと参加しました。
うん、
はい、でもやっぱり途中からだんだん体調を崩していく、それとやっぱり気持ちの中では亡くなった子供のことをやっぱり思ってるわけですよね。それがあの結果的にはそのストレスをためる原因になったのかなという ことなんですよね。
まあ、大きな意味では震災関連死、
はい、
ということも言えますね、
はい、ですからそういう意味で慰霊碑というかモニュメントが、はい、2000年にできましたよね、
はい、
でそこに子供の名前があったんですが、
はい、
そこに行くたんびに子供のところに入れてくれっていうのをずっと言ってたんですが、
おっしゃってるのは東遊園地のモニュメントですね、はいはい、お名前がずっと書かれてます、はい、
だけどもここはもうはっきり言って亡くなった人しか入れないところだっていう形で抑えてたんですがね、
うんうんうん
はい、でも入りたい入りたい、もう顔見るたんびに言ってました。そこ行ってね、あそこに入れてくれ、入れてほしい、
息子さんと一緒にね、はい、という気持ちがあるでしょうね。どうですかね、そのいろんな当時、まあ、慰霊碑作るについてお名前を刻むべきかどうなのか、
はい、
まあ、遺族の方によって、
はい、
いやもう構いません、見たら辛いからと言われる方もありましたね。
ありましたね、
うん、はい、逆にそれは入れていただきたいという方ももちろんあるわけで、
いらっしゃいます、たく
さん。そうですね、はい、うん、
で確かね2003年からですね、
はい、
慰霊と復興のモニュメントの中には神戸市の方だけっていう制約があったんですが、2003年の12月から、それが枠が広がって、神戸市以外の方も入れるし、
はい、
それから震災が遠因で亡くなられた方も申請によって、ま、これは審査がございますので、
はい、
その審査を通ればあそこにお名前載せることができるという形で、なるほど、ね、まあ、それの仕事も私どもの仕事になってますんでね、
なるほどね、
はい、ですからご遺族の皆さんから問い合わせあった時にどうやって、皆さんのお気持ちをそこに表現していただくかと、うんうんうん、それから神戸市以外の、まあ、実際には6434名の方が亡くなっておられますから、その6434名の中に入っておられる方は申請だけで、審査はございません。もう無条件で入れるというような形でずっとここ10年、
はい、
今年が11回、昨年ですね、
うんうんうん、
11回目で、新たに入られた方のトータルが480っていう形 で、
ね、まあ、震災も起きてもうすでに16年過ぎて17年目に入ってるわけですからね、はい、本当にね。それとそのさっき分灯ということがちょっと出ました、
はい、
その 1.17 の希望の明かり、元にある明かりを、
はい、
いろんなところから明かりを、まあ、もらいに来るということですね、これは。
そうですね、うんうん、もともと希望の明かりというのは震災の時に暗くて寒、はい、非常に厳しい状況の中で、皆さんが生きる力を与えてくれたのが明かりだということで、うんうん、それを、まあ、ご遺族の皆さんはじめね、こんなものを作っていただけないかということで作ったものが希望の明かりですよね、はい、うんうん、ですから当初は翌年出来上がった2001年には、神戸からの感謝という意味合いも含めて全国に、持っていきました、
うんうんうん、
で、そのですから2002年から我々分灯をさせていただいてるんですが、その火を使ってやはり 1.17 の集いをいろんなところでやりたい、
うんうんうんうん、
あるいはこの火を使っていろんなものを作りたいということでお使いになるんであればいいですよという形でね、
なるほど、
お配りしてるんですよ。
うん、
ですから毎年そうですね、70の団体、うんうん、学校も含めましてね。
学校多いですかとは限らない。
やっぱり学校多いですね。
多いですね、
はい、うん、学校でそういった集いをやられるという、はい、その谷人としてお使いいただくということで。
なるほどね、
はい、
うん、やっぱりそういう学生さんというか若い方に参加していただいて、その気持ちをこう持って帰ってもらうのは大事だと思うんですね。
はい、ですから、まあ、中学生の方たちもやっぱり震災を知らない子供になってますね、はい、今世代がね、
うんうんうん、そうですね、
ですが震災のことをきちっと学んで、うんうんうん、もし災害が起こった時にどう対応するか、はい、うんうんうん、その集会をずっと学校によってやっておられますからね。
なるほどね。
ですから、うん、そういう意味で分灯も語り継いでいく道具の一つになってるんじゃないかなと思ってるんですが、
そういうことですね、はい、さあそしたら後半はそういう語り伝えていくためのお話などを聞かせていただきます。ちょっとお休みください、はい。